メッセージ聖書箇所マタイによるイエス・キリストの福音24章1節から14節。タイトル聖書による世界観人生観13終わりに備えたと題しまして、宮崎先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。また6月もですね、新しく始めることができることに心から感謝です。今日の御言葉はですね、共にお読みしてまた始めたいと思います。今日少し長いですので、また1節2節ですね、それぞれ、交代交代に読みながら、いきたいと思います。1節ですね、記述の方を私が1節を皆さんで読んでいただいて始めたいと思います。レジの裏の方にありますのでご参考ください。イエスが主の宮を出て行かれると、弟子たちが近づいてきて主の宮の建物をイエスに指し示した。するとイエスは彼らに向かって言われた。あなた方はこれらのすべてを見ないのですか？よく言っておきますが、確かにこの主の宮の石垣はことごとく破壊されてしまいます。それは創造主の裁きです。またイエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに近づいてきて言った。どうぞお話しください。さっきおっしゃったことはいつ起こるのですか？またあなたの再臨と世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうか？イエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。それは多くの者たちが私こそ救い主だと言って惑わすからです。また戦争と戦争の噂を聞くでしょう。気をつけて慌てないようにしなさい。そういうことは確かに起こりますが、まだ終わりが来たわけではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、飢饉と大地震が方々に起こります。まだ苦しみの始めに過ぎません。それから人々はあなたを苦しみに合わせ、また殺します。また私のためにすべての国の人々に憎まれます。それから多くの人々がつまずき、互いに裏切ったり憎み合います。また多くの偽預言者が起こって多くの人々を惑わします。不法なことがはびこるので、多くの人々の愛が冷えてしまいます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。そしてこの御国の福音はすべての国の人々に証しするために全世界に述べ伝えられます。それから終わりが来ます。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天の父様、今日も私たちをここに集まらせてくださって、すべてを作られた創造様を見上げて礼拝する時を与えてくださったことを覚えてありがとうございます。今からの時も主にお委ねします。どうぞ主が、語ってくださり、また私たちが受け取る時間になりますように導いてください。この時間を感謝して愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。昨日までですね、3日間にわたり沖縄に行かせていただきました。全アジア創造カンファレンスということで、アジアにいる、創造を信じるですね、教会の方々、それから牧師さん方々、また神学者の方々、いろんな方々が集まって沖縄で集まりをすることができました。朝は10時から夜は9時までですね、ちょっと缶詰ですけど、いろんなことを学ぶことができました。もちろん私は科学的なそのようなことはあんまり知らないものですから、時には難しいなと思いましたけども、でも分かったことはですね、小さなミクロの世界から大きな宇宙まで創造主がすべてを計画されて作ってくださったんだ、その創造主が私たちにも関心を持っておられるんだということを深く感じることができました。ですから私たちがここに集まって礼拝をする理由がここにあるんだなとですね、もう一回確認することができました。小さなミクロの世界から大きな宇宙の世界まで作ってくださった創造主が私たちにも関心を持ってくださって、私たちを救ってくださった。だから私たちがここに集まって主を礼拝して主に感謝を捧げる理由がここにあるんだということをもう一回感じることができました。まあセミナーの中身はですね、同性愛についてとかですね、いろんなことがこうありましたから、ぜひ 参加された方はですね、レポートをまとめるなり、もしくはセミナーのチャンスをまたここで作るなりしてですね、本当にみんなで学び合わないといけない内容かなというふうに思わされました。まあ、私が動くと何かが起こるというのがですね、何かジンクスのような感じで、ありますけれども、今回も起こりましたですね。はい、まあ、2つ起こりましたけれども、1つは飛行機がちょっと出発が遅れたですね。那覇空港が飛行機がとってもたくさんあるので、セントレで少し待ちますということで30分遅れて出発をしました。2つ目は私にとっては致命的なことですね。あの、説教を準備するためにいろんな本をこう毎回読むんですけれども、まあ持っていくことはできないですので、今回は100ページぐらいコピーしてこうですね持っていったんです。で、飛行機の中で半分ぐらいこう読んで、さあ降りようと思ったら、その飛行機の席に置いて降りてしまったですから、それを気づいたのは、あのセミナーが始まるその最初の日の夜ですね。もうちょっと続きを読もうかなと思ったら、どこにもない、もうすぐ、飛行機会社に連絡して探してくださいと言ってことで、まあ、探していただきましたけども、もらったのは昨日です出発前にその空港でもらいましたですね。主をどうすればいいんでしょうかっていうので、まあ、聖書を2つぐらいこう持っていましたので、2つを見比べながら、あの、まあ、いろんな注釈が載ってる聖書もありますので、それを見ながら、まあ、説教を準備することになりましたですね。まあ、資料は別に関係ないですけども、その飛行機に乗りながらですね、そして飛行機が遅れる姿を見ながら、少し、この終わりについて考えることができました。まあ、飛行機はですね、乗ったら行く先も分かっています。どこに行くか、それから、まあ、どういう理由で遅れるかも分かっているので、安心して飛行機に乗って、まあ、あと30分ぐらいすれば飛び立つのかなということを感じることができますけれども、もし私たちが飛行機に乗って、行き先も分からず乗って、プラスもし飛行機が出発した後、この飛行機がどこに行くのか分かりませんということであれば、すごく不安な人生で不安な時を過ごすんじゃないかなと思いました。まあ、同じように私たちも人生という飛行機に乗っています。気づいていれば、気づけば乗っているような人生ですね。私この人生今から始めますと気づいて始めた人生ではないんですね。私も1983年に生まれましたけども、この時に私人生始めますと思って始めたわけではないんですね。物心がついた時にはもう人生が始まっていた。その後この飛行機はどこに行くんだろう、もしそれが分からなかったら、とっても不安定な人生になるんじゃないかな。まあ、飛行機に乗れば時には気流のこう変化でですね、あの揺れたりします。人生も同じように、いろんなことを通して人生が揺れ動くことがあります。でもこの先ここに行くんだ、こういう人生なんだっていうことが分かっていれば、すごく安心して生きていくことができるのかなとですね、思います。今日は、まあ、聖書による世界観人生観13番目ですね。あら、いつの間に13番目でしょうか、はい。まあ、最初の創造から始まってですね、創造だ、それから堕落だ、罪だ、救いだ、聖霊様と教会だということで、13回にわたってこうシリーズをやってきました。知らないよという方はですね、インターネットと教会のホームページに行っていただくと、1回目から12回目まで録音されていますので、ぜひ聞いていただきたいと思いますけれども、今日13回目世の終わりについて少し考えてみたいというふうに思います。まあ、新学校に行くと世の終わりについて必ず学びます。創世記について学び、まあ、いろんな旧約聖書について学び、そして必ず世の終わり、終末論ということで、そこについて学びをします。まあ、いろんなこう難しいですね、説がありますけども、簡単に言うとですね、3つぐらいに分けることができます。真ん中にイエス様の再臨ですね、イエス様十字架にかかられて復活されて天に昇られてまた必ず来ますよというのが再臨ですね。再臨を前にして、まあ、千年王国と言われる、まあ、悪魔が働かない時期がその前にあるか、もしくは後ろにあるか、それかもしくは全くなくイエス様の再臨が来るかという3つのパターンでこう考えられています。それがもう前千年説だ、後千年説だ、もう難しいいろんな説がありますけども、簡単に言うと再臨を基準にして、その前にいろんな患難と千年王国があるか、もしくはその後にイエス様が来られた後に千年王国と言われているそのサタンが働かない時期があるか、まあ、そういういろんな、まあ、捉え方がありますけれども、私を教えてくださった60過ぎのもうあと2年で引退という教授がですね、この終末論を始めるにあたり一つこういうことを言われました。その先生はすごくですね、 謙遜な先生っていうんですか、もうみんなからわあ素晴らしいと言われてる先生ですけれども、その先生が厳かに静かにこんなことを2つ言いました。終末論を学ぶにあたり、私たちは2つのことを準備しなければいけません。1つはもちろんこれから学ぶこの世の終わりについて準備しなければなりませんけれども、でももう1つ私たちの人生の終わりについても準備しなければいけませんとこう言われました。はい、世の終わりのことについて学ぶだけではなくて、私たちにも終わりが来るんだ、つまり始まったものに必ず終わりがあるんだ、ですからこの世も始まりましたけども、創造主によって始まりましたけども、それの終わりがあるように、私たちにも終わりがあるんだ、ですからこの2つのことをいつも考えながら生きていきなさいとこう言われました。今日私たちが読んだマタイの24章はイエス様がその世の終わりについて書かれたところです。まあ、20章から25、6章まではイエス様が最後の7日間十字架にかかられる最後の7日間でこの世の終わりに起こることはこういうことですよということを語ってくださった部分ですけれども、お弟子さんたちとイエス様の初めての会話はこういう形で始まっています。今日の2節でこう書かれています。あなた方はこれらのすべてを見ないのですか。よく言っておきますが、確かにこの主の宮の石垣はことごとく破壊されてしまいます。それは創造主の裁きです。こんな会話で世の終わりについてお弟子さんたちとイエス様の話が始まっています。まあ、なぜ石垣が出てきたんでしょうか。まあ、イエス様とお弟子さんたち当時この神殿の周りでこう集まっていたんですね。まあ、ちょうど教会のこの講壇がありますのでイメージしていただきたいと思いますけれども、まあ、ここの辺が出口でですね、神殿の出口でこう出たあたりでこうお弟子さんたちと、まあ、イエス様が話をしていた。確かにこの主の宮の石垣はことごとく破壊されてしまいますとこう書かれています。まあ、当時ですね、この神殿の下にとっても大きな石垣がありました。とっても頑丈で、ある神学者が計算するとその石垣、まあ、120トンぐらいの重さを耐えうることができるとっても頑丈な石がそこに置いてあったというふうに言われています。ですからある学者に言わせると、その当時この大きな石をどうやって運んできたか、それも不思議だと言われているほどとっても大きな石、そして大きなものを支えることができる石垣がそこにあったですね。そして神殿はすごくきらびやかにこう作られていた。お弟子さんたちにとってはこの大きな石が崩されるなんてイメージすることもできなかった。そしてピカピカ光っているこの神殿がまさかなくなるなんて思いもしなかった。ですからイエス様はお弟子さんたちが目の前にしているこの事実を前にして、このようなすごい大きな石垣も、それからこのような神殿も必ず崩される時が来ます、私たちが絶対そんなこと起こりえないと思うことが起こる時が世の終わりですよということをお弟子さんたちに向けて話されています。ですから私たちも絶対これがなくならない、絶対これが大丈夫と思っていたものが崩れ去っていくのが世の終わりの出来事です。私たちが握ってこれだったら大丈夫と思っていたことが崩れ去っていくのが私たちの人生の終わりですし、また世の終わりでもあります。ですからイエス様の話を聞いたお弟子さんたち慌ててこう3節で聞いています。どうぞお話しください、さっきおっしゃったことはいつ起こるのですか、またあなたの再臨と世の終わりにはどんな前兆があるのですか。まさか動くことがないような石をイエス様が、いやいやこの石も完全になくなるような裁きが来ますよと聞いて、お弟子さんたちはびっくりして、じゃあそれいつが起こるんですか、どんな前兆があるんですかと慌ててこう質問を仕返しています。まあ、お弟子さんたちにとってびっくりしたと思いますね。まあ、この素晴らしい神殿は永遠に残るもんだ、弟子たちの私たちが死んでも最後まで残るもんだと思っていたものが、イエス様はいやいや終わりの時には全くそれがなくなるぐらいの裁きが来ますよということを聞いてびっくりして質問しているわけです。でもイエス様はいつってことについてはお答えになりませんでしたけれども、こういう前兆が来ますよということについてははっきり書かれています。それが今日の御言葉の6節以下に出てきています。イエス様は人に惑わされないようにしなさいとこうおっしゃいました。自分が救い主だと言って人を惑わす人たちが出てくるんだとこう語っています。まあ、日本で最近またこう何ですか、話題になってきている オウム真理教の麻原彰晃もそうでした。自分が救い主だと言っていろんなことをやってきました。また日本だけではありませんけれども、韓国ではすでに20人以上の方々が自分はキリストだ、自分は救い主だと言って公に活動をしています。まあ、本当に面白いことにですね、黙示録には白い馬に乗って再臨のイエス様が来られる、再臨の方が来られると書いてありますから、この韓国の20人ぐらいのこの自分がキリストだって言ってる方々はみんな白い馬に乗って写真を撮って、それを州法に載せたりインターネットにこうばらまいたりしていますね。白い馬に乗って私がそうですとこう言っているわけですけれども、人を惑わす人が来る。でも面白いことにエレミア29章を見てみると、人を惑わすのはキリストと名乗っている人ばかりではありませんですね。世の終わり占いのようなものもたくさん入ってきますとこう書かれています。私たちの人生の運命を偽キリストに預けるだけではなくて、占いというのにかけてみる、あなたの人生はこうですよという人間のそのような惑わしに乗ってしまう、そのようなものが出てくるんだと、そう聖書に書かれています。世の終わりにそのような方々が出てきて私たちを惑わしていくんだと、そう書かれています。じゃあ皆さんのいただいた救いはそのような惑わしに揺り動かされない救いでしょうか、それとも占いがこう言ってるからこっちかなと思って惑わされてしまう救いでしょうか。まあ、それだけではありません。いろんな環境の変化もあると聖書の中に書かれています。6節には戦争と戦争の噂を聞くようになりますですね。この世界を統治しているいろんな政治の仕組みや統治の仕組みが全く機能しなくなる時が来ますとこう書かれています。また民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるとも7節に出てきています。今まで良かったそのような関係が崩れ去っていく、そして飢饉と地震も起こりますですね。人間のその関係の世界だけではなくて、被造物のこのような環境の世界も全く変わっていきますよと聖書は語っています。世界が変わる、また人間の世界が変わる、そして私たちの環境も変わる、それだけでしょうか。実はイエス様はもうちょっとですね、教会の方に目を向けるとこういうことも起こりますよと語っています。教会内部にもこういう前兆が起こりますよと9節からその以下に書かれています。クリスチャンへの迫害が起こります。肉体的に殺される方もいれば憎まれる関係にもなりますとも書かれています。また今日の12節ではまた不法なことははびこるので多くの人々の愛が冷えてしまいます。この多くの人というのは実はクリスチャンのことですね。クリスチャンの中に愛が冷え切ってしまいます。まあ、この10節11節12節を見てみると、多くの人々がつまずきというのはクリスチャンたちがつまずき、お互い裏切り合ったり憎しみ合います。また教会の中には多くの偽預言者が起こって多くのクリスチャンを惑わします。また不法なことがはびこるので多くの人々の愛が冷めてしまいます。多くのクリスチャンの愛が冷めてしまいますとこう書かれています。教会の中の基礎的な愛の関係が揺り動かされる時が来ますとそう書かれています。イエス様は環境においてもこういう変化が起こります。そして教会の内部にも世の終わりにはこういう変化が起こりますと書かれています。じゃあ前兆ですから、このようなことはこれから起こることでしょうか、今は起こってないでしょうか。私たち今この世界に生きていますけれども、このような戦争や戦争の噂、民族が民族に対立するその姿、もしくは教会の内部でつまずき、裏切り、憎しみ合い、偽預言者が出てきて教会の愛が冷めていくその姿、これから起こることでしょうか。よく考えてみると、もうすでに私たちはそのような中に生きています。もうすでに周りを見てみると戦争の噂が、特にこの5月6月ですね、北朝鮮だ、アメリカだ、韓国だ、日本だ、いろんなこのアジア情勢の中で戦争の話を聞きました。また地震も頻繁に日本ではもう起こっています。教会の中ではどうでしょうか。クリスチャンで迫害される人がたくさんいます。今週も何人かの方々がアフリカで殉教したと、そういう話もありますし、また韓国ではこう宣教師会のですね、 こうなんていうんですか、インターネットサイトがありますけれども、まあ、残念なことに、今月は今年は誰々さんがどの国で殉教されました、そういうものがいっぱいこう出てきています。そして教会の中でもいろんな不法なこと、つまり創造主の道から外れることがたくさん起こって、みんなが愛し合わなければいけないのに、いやいやいや、あの人は愛せない、そのような姿がもうすでに私たちの中を見るときに起こっていることを見ることができます。ですから私たちはこれから終わりが始まるんだ、前兆が起こるんだではなくて、すでにもう前兆の世界を生きています。エンドタイムを生きています。最後の時を生きています。まあいつ起こるかは分かりません、それは分かりませんけれども、イエス様が語られた前兆の中を私たちがもうすでに生きているんだということですね。これからこのような前兆が起これば準備しようではなくて、もうすでに私たちそのような中に生きています。じゃあ私たちこのような時代の中どう生きればいいでしょうか。恐れながらイエス様が来る、わあ怖い、どうすればいいんだろうか、隠れようかな、逃げようかな、シェルターを準備しようかなそう準備するべきでしょうか。イエス様は13節でクリスチャンはこう準備しなさいと書かれています。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。最後まで耐え忍ぶ人は救われます。いろんな噂が起こります。またいろんな飢饉が起こります。環境の変化も起こります。でも最後まで耐え忍ぶ人は救われますとイエス様が語ってくださっています。もう私たちの周りにすでには戦争の噂、戦争が起こっている国もあります。飢饉や地震も起こっています。また教会の中では愛の関係が崩壊していく、そのような最後の中でありますけれども、でも私たちは最後まで耐え忍ぶことですとこう書かれています。まあ、NIV の聖書では Stands Endure、 最後まで我慢する、最後まで自分の立場をしっかり握りしめるという意味でこう書かれています。じゃあ私たちが最後までしっかり握りしめるものは一体何でしょうか。何を握りしめてこの世の終わりを準備すればいいでしょうか。それは福音をしっかり握りしめて準備するということです。でも福音というのはとってもなんか曖昧ですね。福音、福音、福音、福音、福音、とっても曖昧な言葉ですけれども、まあ、英語で言うと Good News ですね。 Good News。 そして、先週言った創造の働きの中で Good News は勝利の知らせだということも聞きました。勝利の知らせだ。その福音というのは私たちが創造主によって作られたということを信じることですね。そしてこの創造主から離れて私たち自分勝手に生きてやって思って言っていますけれども、そんな私たちのことを、あの地球を作ってくださった、あのミクロの小さな世界も作ってくださった創造様が覚えて、イエス様を送ってくださって救ってくださったこと、そしてそれによって永遠の救いが得られたこと、それを福音、グッドニュース、周りがどうであれ変わらない事実、これをしっかり握っていくことがとっても大切だと書かれています。でもこの世の終わりになると、この大切な福音を揺り動かす働きがたくさん出てきます。私たちが創造された、いやいやとんでもない、進化が本当じゃないの、もしくは聖書で創造と書かれているけども、ビッグバンだけ創造主がなされて、その後は人間が全部やったんじゃないの、そのような福音を揺り動かすものがたくさん出てきます。もしくは、いやあなたが受けた救いなんて本当ですか、ある教団ではあなたが救いを受けたのは何月何日何曜日のいつですか、そう聞く教団もあります。はっきりと言えなければあなたは救われたわけではない、そう聞く教団もあります。でも私たちにとって大切なのは、私たちのイエス様が必要なことを気づいてイエスにお預けしたというその信仰ですね。このエンドタイム、世の終わりに近づけば近づくほど、周りもそうですけども、私たちはしっかり握らなくちゃいけない福音も揺り動かされる時が来ますということです。私たちが今いただいているその救い、福音、しっかり握っておられるでしょうか。もしくは周りによって 揺り動かされてしまう福音でしょうか。始まったものには必ず終わりがあります。この世界も創造主が始めてくださいました。ですから必ず終わりがあります。私たちの人生も私たちの知らない間に始まって、でも必ず終わりがやってきます。まあ、考えてみると私たちはなんかまるで流れていく川の中に放り込まれた存在のようなものです。自分ではなかなかどうすることもできないような、そのような歴史の中で人生の中に放り込まれて、どこに行けばいいんだろう、流されるまま生きるべきだろうか、何も分からないままこの人生の終わりを迎えるべきだろうか、世の終わりを迎えるべきだろうか、そう思うときは時々あります。でもイエス様は語っておられます。そのような中でも救われる方法はたった一つです。福音をしっかり握り続けること、私たちが創造されたということを信じて、そして私は罪人だということに気づいて、イエス様が救ってくださった、それを握りしめる人たちの人生は方向性のない人生ではないですね。どこに行くのかわからない、この流れがどこに行くのかわからない、この世界がどこに行くのかわからない、そういう世界ではありません。たとえこの人生が終わったとしても、その次に創造主がいてくださるんだ、この世が終わったとしても、その次にイエス様と過ごすその世界があるんだ、はっきり見ながら歩むことができます。メッセージの最後になりますけれども、あの教授が言いました。二つの終わりを準備しながら行きなさい。世の終わりを準備しなさい。そしていつか来る私たちの人生の終わりも準備しなさい。でもこの二つの終わりに共通することがあります。この世の終わりに有効なことがたった一つ、イエス様その福音をしっかり握りしめて歩むことだけです。それを最後までしっかり握りしめて歩むことだけです。ですからイエス様は語られました。最後まで耐え忍ぶ人は救われます。この時間あなたがすべてを賛美しながらお祈りしたいと思いますけれども、私たちが必ず終わりを準備しなければいけません。私たち何を握って今生きようとしているでしょうか。私たち目に見えるもの、お金だ、名誉だ、残るものを一生懸命に手に握ろうと思っています。でも残念ながら私たちのこの肉体的な手で握るものはこの世の終わりには必ず手放していかなくちゃいけません。でも私たちの心が何を握りしめていくか、イエス様だけが全てです。イエス様がくださる福音が全てです。そう思いを持って賛美してお祈りいたしましょう。どんな宝も で告白をしました。あなたが全てです。私の人生を振り返ってみると、私のこの世界を全部振り返ってみると、あなたが始めてくださいました。進化論でこの地球を始めたとしようか全くありません。偉大な創造主が全てのものを計画を持って作ってくださり、また小さいものから大きいものに至るまで、あなたの素晴らしいバランスを持って作ってくださいました。その一つが私です。ここにいる私たちです。そのイエス様が、ソドス様が計画を持って私たちの人生を始めてくださいました。そして私の人生を終わらせてくださいます。人生の終わりがあります。また世の終わりも必ず来ます。そんな中で私たちが握るべきものは何でしょうか。私の人生を始めさせてくださったお方、私たちの全てのものを作ってくださったお方に目を向けるときに、そこに希望があります。あのお方と共にまた歩む人生がある。私たちは必ずこの2つのことを準備しなければいけません。世の終わりと私たちのこの短い地上での人生の終わり、今私たちそれを準備しながら何を握っているでしょうか。お金でしょうか、名誉でしょうか、それともこの地上に残るものでしょうか。でも残念ながら私たちが手に握ろうと思っているそのような何か形になるもの、それは必ず手放していかなければいけません。そして地上に残したと思ってもいつかは崩れ去っていくものです。でも私たちがイエス様を見上げて、イエス様をしっかり握って、そこからいただく福音をしっかり握っていくときに、それは終わることがありません。今この時間、私はそれぞれ終わりを準備しなければいけませんけれども、もう一度イエス様に目を向けることができますように、イエス様からいただくその福音を、救いを、永遠の命を、もう一度希望を持って歩むことができるように助けてください。そういう思いを持ってそれぞれ黙想されても結構です。また小さな声で祈っていただいても結構です。今この時間を、私たちの終わりを準備することを思いながら、イエス様に目を向ける時間をしたいと思います。お願いいたしましょう。愛するお父様、この時間私たちイエス様に目を向けます。私たち今生きていますけれども、必ず終わりが来ます。その時、私たちが今握っているものは必ず手放していかなければいけません。どうぞ私たちがその終わりのことを思いながらも、イエス様からくるその救いをしっかり握って、永遠の命の救いをしっかり握って、この地上でも希望があります。周りがどうであれ、環境がどうであれ、周りに戦争の噂が来たとしても、また国が国に対立したとしても、教会の中で愛が冷めていったとしても、私の中にその希望があるから、ありがとうございます。私たちの希望に目を向けて歩む人生になることができますように、導いてください。愛すてのお父様、この時をありがとうございます。始まったものには必ず終わりがあります。またイエス様はこの弟子たちに、世の終わりが必ず来ると言って、たくさん前兆を教えてくださいました。でもその中にあって、私たちが目に見えるものを握りしめる、また何か残るものを握りしめるのではなくて、最後まで創造主からいただくその救いを、福音を握りしめるときに、そこに希望があると語ってくださいました。どうぞ私たち、すでにもう今この世の終わりの時代を生きています。いつ来るかは分かりませんけれども、また私たちのこの地上での命もいつか分かりませんけれども、どうぞ私たちがこの希望をいただいて、しっかり握って歩むことができますように導いてください。その時に地上は揺り動かされ、また周りは揺り動かされ、教会の中が揺り動かされても、私たちの信仰は揺り動かされることがありません。どうぞこの信仰をしっかり握って歩むことができるように導いてください。感謝して愛するイエス様のお名前を通してお願いいたします。アメン。では続いて